東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリこの番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット映画グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。9月に入りました。今年の夏は暑かったですね。マスク着用も重なって大変でした。暑い夏が過ぎ涼しくなると聞こえてくる虫の声、秋の気配を感じるこの頃、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームお風呂上がりのキューピーちゃん、前回の老後のお金について、投資信託を肉食と草食に例えていて面白かったです。投資って大きいお金をハイリスクに動かしている印象だったけど、ハードルが下がりました。少ない金額からコツコツ投資できて節税もできるなんていいですね。そして解説してくれたケンさん、真面目そうなのにウェブ会議でパンツ一丁なんて笑っちゃいました。お茶目なケンさんにギャップ萌えです。そしてもう一人、ラジオネームカニちゃん、ケンさんのお金の話、私はお金に疎いので勉強になりました。ケンさん声が素敵ですね。キューピーちゃん、カニちゃん、ありがとうございます。お二人の他にもね、たくさんのリスナーさんから老後のお金についての特集とっても良かったとメッセージいただきました。リサネもカニちゃんと同じ、お金には詳しくないので、リスナーさんからリクエストがあった時も本当大丈夫かなって心配でした。お金の方をね、読んで勉強してみたものの、お金の話ってね、奥が深いんですよね。ゲストに来てくださった証券アナリストのケンさんのおかげで分かりやすくお伝えできることができたので良かったです。キューピーちゃんのようにリスナーさんが老後のお金について考えるきっかけができたら嬉しいです。そしてゲストのケンさんね、真面目な方なんですけれどもね、確かにウェブ会議で下はパンツ一丁っていうね、ひょうきんでお茶目さん、面白かったですね。先日も担当のヘアスタイリストさんに、リサネーの番組は勉強になっていいですねと言ってもらえてすごく嬉しかったんですが、リサネーもね、この番組を通していろいろと自分の知らない世界が広がっていくんで、とっても嬉しいんですよ。これからもリスナーさんと一緒に元気になるビタミンサプリを補給して楽しい番組をお届けしていきたいと思います。それでは本日も張り切って参りましょう。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組ウェブサイトがリニューアル、2020年4月より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一になりました。24時間いつでもどこでもスマホからもお気軽にお楽しみいただけます。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第46回目放送、小さい秋見つけた、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、神出鬼没のアーティストバンクシーです。まずはリスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム流しそうめん食べたいさん、都内在住です。今年の帰省はコロナが心配なので断念しました。夏休みは近所でゆっくり過ごそうと思います。都内近郊でおすすめのスポットはありますか、とのメッセージ。流しそうめん食べたいさん、ありがとうございます。流しそうめんね、美味しいですよね。リサネもね、去年伊豆に遊びに行った時食べました。海沿いのお店にね、回転式のテーブルが置いてあって、潮風に吹かれながら食べた流しそうめん、すごく美味しかったです。あとほら、流しそうめんって よくあの竹をつないで上から流すスライダー式の流しそうめんもありますよね。あれはね、流れてくるそうめんをキャッチして食べるのがなかなか難しそうですよね。今年はね、流しそうめん食べたいさんのようにコロナの影響で帰省を自粛したという方も多かったと思います。都内在住ということなんでね、近場でも楽しめるアートスポットということで、今日は話題の展覧会バンクシー展をご紹介したいと思います。
いさね、タコちゃんもバンクシー知ってます。
あら、タコちゃん、タコちゃんもバンクシー好きなの？
はい、タコちゃん先月ラジオで老後のお金の勉強して積み立て始めたんです。バンクシーでえっへん。
それはいい心がけね。って違うよタコちゃん、それは銀行でしょ。
バンクシーって海の銀行じゃないんですか？
違う違う、今日ここでご紹介するのはアーティストのバンクシー。神出鬼没の謎の覆面アーティストと言われているバンクシーさんです。
覆面アーティスト？バンクシーさんってレスラーなんですか？
そう、得意技はバックドロップ。って違うよ、レスラーじゃありません。タコちゃんはストリートアートやグラフィティって言葉を聞いたことあるかな？
あ、もしかして壁とか塀に書いてある落書きのこと？
そうそう、ペンキやね、スプレーで街のあらゆるところをキャンバスとして描かれたアート作品のこと。バンクシーは匿名で活動しているイギリス人の有名なストリートグラフィティアーティストです。アートテロリストとも言われる彼の作品は21世紀を代表する芸術とも言われているんだよ。
なんで覆面で活動するんですか？
それはね、ストリートアートは街の公共の場所に描かれるから迷惑行為や犯罪ともみなされるの。だからね、顔や名前を公表せずに活動してるんだね。地下鉄なんかね、公共の場所に描かれた作品も清掃で消されちゃうんだって。だから現在残っているバンクシーの作品はとっても貴重と言われているんだよ。
バンクシーは何のためにそんな活動をしてるんですか？
バンクシーはアートの役目は人々に議論を促し社会の問題を明らかにすることだと述べているんだって。確かにバンクシーの作品からは反戦や行き過ぎた資本主義への批判、貧困や環境問題など社会への強いメッセージを感じるよね。
アートにメッセージを込めているんですね。
そう、だからね、世界中の多くの人たちの共感を呼んで芸術としても高い価値を持っているんだね。実際バンクシーの活動を見ているとすごい信念を持った人だなって思うよね。
信念？明けましてお
めでとうございます。違うよ、もう正しいと信じる考えの方の信念ね。バンクシーはね、グラフィティの作品を描く以外にも映画を制作したりテーマパークやホテルをプロデュースしたりしているんだよね。バンクシーがイスラエルとパレスチナを分離している壁の前に建てた世界一眺めの悪いホテルというホテルがあるの。これはね、紛争によるパレスチナの惨状を伝えるために作られたんだそうです。このホテルのオーナーはバンクシーの友人なんですけれども、イスラエル軍がガザに大規模な空襲をした直後、バンクシーからガザに行きたいと言われてね、そんな危険な状況なのに気でも狂ったのかと思ったそうです。けれどね、バンクシーの信念と情熱は揺るがず、危険を顧みないでガザに潜入して作品を描き残すっていうことをやり遂げたそうです。
潜入？すごい。
またこれまでにね、バンクシーの作品は数々のオークションにかけられているんだけれども、なんと13億円の値段がつけられたものもあるんだって。
13億？
ロンドンでサザビーズが落札した風船と少女の絵にはなんと1億5000万の値段がついたの。ところがね、落札した途端絵の中に仕掛けられていたシュレッダーで絵がバラバラに切り刻まれちゃったんです。
もったいない。
バンクシーはね、自分の作品を見るのにお金を払う必要はないと考えていて、これまでずっとストリートで作品を無料で発表してきたの。だから自分の作品をビジネスにしたくなかったんだそうです。でもね、このシュレッダー事件で逆にこの作品の価値がますます上がっちゃったんだって。
ますますすごーい。
バンクシーは世界中の壁や塀、橋などに作品を残しているんだよね。動物園の柵の中に作品を描いたこともあるんだって。昨年日本でも東京の日の出ふ頭で描かれたネズミの絵が話題になったよね。
ネズミちゃん？
そう、トランクを持った風天のトラジローさんみたいな可愛いネズミの絵。小池百合子都知事もツイートして話題になって、図書で公開もされたよね。
バンクシーさん、日本にも来てたんですね。
そう、そんな神出鬼没のアーティストバンクシーの展覧会、現在横浜のアソビルで9月27日まで開催です。コロナ対策のため入場制限があり予約制になっています。そして10月9日から1月17日までは大阪南港の ATC ギャラリーでも開催されます。リサネもね、見に行ったんだけど、迫力があって見どころ満載でした。若いカップルもね、たくさん来ていて、隣にいたカップルの男の子が、一回じゃ物足りない、また来たいってね、話してるのが印象的でした。
タコちゃんも行きたい。
力強いメッセージを感じるバンクシーのアート、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれない、こんな上司は嫌だです。働く大人女子たちにとって職場での悩みは尽きないもの。今日はリスナーさんからのこんなお悩みメッセージが届きましたので、ご紹介してリサネーも一緒に考えてみたいと思います。まずはラジオネーム、ハニワ大魔神さん。懐かしいな、大魔神。リサネーね、子供の頃大好きでしたよ。大魔神ってね、ハニワから怖い大魔神に変身するんだよね。リサネー、聞いてください。私の職場に困った上司がいるんです。自分で現場を担当していないので現状が分かっておらず、その上偉そうに間違った指示を出してくるので、結局こちらが何度もやり直しをさせられ、非常に迷惑しています。仕事ができないのにえばる人、どうにかならないものでしょうか、とのメッセージ。ハニワ大魔神さん、ありがとうございます。これは非常に困りましたね。まず現場が分かっていない、これは結構上司あるあるですね。このレディオ365のお隣は湾岸警察署なんですよ。湾岸といえば、あの踊る大捜査線、織田裕二さん演じた青島刑事の名台詞、事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだ。リサネーね、ハニワ大魔神さんのメッセージに思わずこの青島刑事の名シーンを重ねてしまいました。現場でのね、空気感っていうのは、実際に現場で働く者たちが一番感じていることですよね。まずは上司の人たちには現場の人間の苦労を分かってもらいたいですよね。ここを理解できる上司か、そうでないかで部下の信頼度も変わってくると思うんですよね。そして分かっていないからの間違った指示、これはもう最悪の展開ですよね。しかもえばってくる人、ハニワ大魔神さんのご苦労たるやお察しいたします。えばる人のね、心理っていうのは、自分の方が立場が偉いっていうことを示すためっていうこともありますけれども、実は自分に自信がなくコンプレックスがあるという心理もあるんだそうです。自分にね、自信がある人っていうのはね、心に余裕があるんで威張り散らすっていうことはしないそうです。
この場合の上司さんもね、仕事内容が把握できてないので自信がないんじゃないでしょうかね。またね、仕事ができない人ほどエバるっていう傾向もあるそうです。まあ残念ですが、このような方は周りの方からは信頼されておらず、やっぱり嫌われてますよね。対処法としては、対応するこちらも感情的にはならず、できる限り距離を置くのが良いそうです。でも同じチームなどだとね、やっぱり距離を置くってわけにもいかず、きついですよね。威張る上司のせいで仕事や健康に影響が出てしまうほどひどくなってしまったら本当に大変ですよね。その場合はさらに上の上司に相談するのが良いようです。威張る人っていうのはね、人によって態度が変わります。自分より立場が上の上司にはへりくだっている場合もあるので、上司に注意されたら改善するっていうことも考えられますね。が、その上の上司も困ったちゃんだった場合、やっぱ相談する相手はやっぱり慎重に選んだ方がいいかもしれません。ハニワ大魔神さん、頑張ってくださいね。ファイト。そしてお次はラジオネームギリギリ娘さん。ワンマンチーム長についていけず限界です。外面ばかり良くて、チーム内で働く私たちへの配慮が全く感じられません。できる先輩が立て続けに辞めてしまい、引き継いだ私でしたが、とうとう自信がなくなりました。とのメッセージ。ギリギリ娘さん、ありがとうございます。そして大変な状況をお察しいたします。ワンマン上司、裸の王様的な人、いますよね。実力がなくても、権力はあるので、周りがイエスマンばっかりだと勘違いしてしまうんでしょうね。このタイプの上司の下では、ギリギリ娘さんや先輩たちのように部下はだんだん無気力になり、やる気がなくなってしまいます。しかも外面だけ言って最悪ですね。チーム内の部下たちこそ大切にしてほしいですよね。こういう人は残念ですが、だんだん周りに人がいなくなります。アガサ・クリスティのミステリーじゃないですけれども、そして誰もいなくなったですよ。残念ながらこのようなワンマン上司には反対したり意見を言っても絶対に聞いてもらえないことが多いです。悲しいけれど、自分のやる気、向上心、達成感を感じられない場合は、最悪職場を移るっていう選択も視野に入れてもいいと思いますよ。誰に嫌われようが、自分の価値は何も変わらない。あなたを大切にしない人をあなたが大切にする必要はない。漫画作家の小池和夫さんの振り回されないっていうご本にあったね、言葉なんですけれども、ギリギリ娘さんにもエールとともにこの言葉を送りたいと思います。ファイト。今日は働く大人女子のリアルなお悩みメッセージをご紹介しました。この春、リサ姉が好きだったドラマ派遣の品格が復活して放送されていました。篠原涼子さん演じるスーパー派遣大前春子さんが活躍する物語。春子さんが働くチームでは、チームや部下のことを考えてくれる熱い里中課長や庄司課長がいましたよね。今回のコロナで派遣先を辞めることになったっていう方もいらっしゃると思います。働く大人女子のみんなは毎日いろんな思いを抱えながら頑張っているんだなと改めて感じます。今月は困った上司さんについて考えてみましたが、いつ自分も管理者になるかもしれないし、こんな上司の方たちが反面教師になるかもしれません。そしてリモートワークが増えた現代、自分で自分自身を管理していくっていうことも大切になってきますよね。あなたの悩みはみんなの悩み。そんな時のビタミンサプリ、リサ姉のビタミンサプリはいつだって働く大人女子の味方です。以上、リサ姉のハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ。私を表現できるとっておきの魔法。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリエンディングの時間です。本日のリサ姉のビタミントークでは、神出鬼没のアーティストバンクシーをテーマに、今話題のグラフィティアーティストバンクシーの展覧会についてご紹介しました。謎の覆面アーティストバンクシーの作品を
リスナーの皆さんもぜひ体感してみてくださいね。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、ハッピーになれない、こんな上司は嫌だをテーマに、働く大人女子たちのリアルなお悩みメッセージをご紹介。頑張る大人女子の天敵、職場の困った上司さんの対処法について、リサネーもみんなと一緒に考えてみました。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしております。リサネーの市川リサの Facebook やリサ市川のインスタからも受け付けております。それではリサネーのビタミンサプリ第46回目放送、小さい秋見つけた、これにて終了です。ここまでのお相手は、東京在住、この夏は東京でステイケーション、東京の魅力を再発見したリサネーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。 Thank you。 この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.